皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月9日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、世界は急速に静かになってきたです。なんか本当にですね、昨年のアセンションじゃありませんけれども、なんか昨年の末以降ですね、本当に世界が急速に静かになってきたような感じがするんです。で、どういうことかと申しますと、別に相場でもそれから戦争でも激しくやってるところは激しくやってるんですが、なんかこう世紀が抜けたっていうんでしょうかね、このエネルギーが抜けちゃったっていうのか、なんかこうそこから何か生み出されてくるような力がですね、破壊の方向にも、あるいはその創造の方向にも向かなくて、なんかこう人々が動かなくなってきたというような感じがするんですね。日本なんかも本当にそんな例で、まあこれからなんかものすごい景気対策をすると、三段ロケットって言ってました。今度三本の矢とか言って随分ちっちゃくなりましたね。ヨーロッパはバズーカつったんですよね。リーマンショックの後の金融危機を直すのにバズーカを打つとか言って、ちょっとバズーカじゃなかったんですが、まあ言葉は大きいんだけど、安倍内閣は三本の矢とか言ってですね、これ矢じゃなんかどうも並んでないかと思うんですが、まあそれはともかくなんかそういう勇ましい話するんですが、踊ってる人は見たことないよね。まあ財政資金を直接もらえる人はですね、いやそれは大騒ぎなんですよ。もうとにかく金もらうための作文はですね、もう昨年末からずっと皆さんやってるんで、まあそこだけは忙しいんですけども、じゃあ誰がその工事受けるのと、人いないですもんね。それで、じゃあグローバリゼーションとか言ったって、じゃあ今更どこ行くのと。イノベーションだってなんかあるのという話で、まあ言葉は踊って金は来そうなんだけども、じゃあ実際何か起きるのっていうと、なんか誰も何も動いてないんじゃないんでしょうかね。なんか黙って座ってるとなんとかなりそうな気もしないでもないけども、多分何にもないんだろうな、というような雰囲気でしょうかね。アメリカの議会も大統領も急におとなしくなりましたよね。やっぱりイラン問題は相当大きな問題なんですね、あれ。結局そのイランが後ろでシリアの面倒を見てますから、で、ロシアもそれ乗っかってきてますから、下手をすると大戦争が始まっちゃうわけですよね。で、とにかくオバマはネタニヤフを溶かしたわけですね。イスラエルの与党リクードのですね、ネタニヤフ首相を溶かしたと。で、あれがその弦を左右にしだしましたんでね、この戦争について。で、リクード自身も溶けてきちゃって、で、もうすぐ総選挙ですよね。まあ、リクード勝つと言われてますけども、極右も当然入って勝つと言われてるんですが、そんなに勝たない可能性も出てきましたよね。なんかこう、和平を、じゃあ和平を一生懸命やるのかっていうと、それは全くないんですね。和平はできないと。和平はね、これはもう無理なんだと。パレスチナと口は聞けないと。じゃあ戦争するのかって言うと、いや、それもしないんだと。どうすんのって言うと、いや、何もしないんだと。いうような状況でしょう。オバマもだから、ネタニヤフを溶かすとこまでで、じゃあその、アサド大統領となんか交渉したかっていうと、まあ、特使はもうね、手ぶらで帰ってきた状態だし、で、ロシアは一生懸命、あそこにコーストガードって言いますか、マリンですね。海兵隊を送り込んで、シリアを一生懸命支援してるし、今、軍艦が18隻でしたっけ？なんかあそこいるんだっつうんですよね。でも別にアメリカ何か動くってわけでもないし、ロシア動いてけしからんって言ってるわけでもないし。それから、例の人事ですね。国防長官と CIA 長官の人事をなんか発表したんですけども、まあこれは両方とも議会で相当揉めすることは間違いないと思うんですが、まあ言ってみれば、後始末ですよね。後始末のためのリーダーで、特に予算の削減なんかを国防総省やるわけですから、俺はもう既得権益論者に、既得権益の連中に諦めてもらうしかないわけですよね。まあボーイングみたいにですね、売れ残りの飛行機をですね、ねえ日本がオスプレイ買い取ってくれるなんてのは、こんな、ねえいい話は転がってないわけで、787だってあれもなんかバッテリーが爆発したそうじゃないですか、あれ、JAL のですね。あんなもん上空で起きて火が出たらえらいことになりましたよ。地上で、しかもお客が降りてたからまだ良かったものですね。あんなことが本当に起きてたら、上空で起きてたらどれことになったわけで。まあ大体新しい飛行機なんてあんなもんですよね。だからボーイングもですね、いろんなこと言うんだけどさ、オスプレイにしろ、 787にしろね、いろいろ問題があるわけですよ。カンタス航空からは35機でしたっけ、キャンセルされましたよね、オーダーを。なんかああいうのを見てるとですね、こう、とにかく縮小均衡ですよね。縮小均衡で、まあ、ダマグラ化して金儲けするとかダマグラ化しちゃうと、でも普通はダマグラ化せないと。で、どうすんのって言って、どうしようもなくて、結局やっぱりこう何もしない。CIA なんかも、例のイリビアのベンガジでですね、襲われて大使殺された事件。あれ深く突っ込まれたくないんで、あのまま蓋をしてですね、新しい長官にですね、移行して、でもああいうことはしないと。まあ無人機を飛ばして無人機で攻撃することはするんだけども、まあああいうね、なんか特殊作戦みたいなことは、地上での特殊作戦みたいなことは、関東軍みたいなことはしないというふうにするんですけども、まあそれも一気になりましたよね。だからこう静かにですね、もうとにかくひっそりと、自分の本来やるべき仕事だけやるという、声も出ないような感じに静かになってきたって見てて感じがするんですよね。で、財政もそうでしょ。あれ、結局その富裕層の増税は決まりましたよね。共和党も賛成多数で、富裕層の増税を決めましたね。財政のわけで、あれは画期的なことですよね。3年4年前にいわゆるティーパーティーっていうのがいまして、茶会党っていうんですかね、あれはものすごい極右でですね、貧乏人は飢えて死ねと、あれだけ大騒ぎしてた連中がですよ、もう共和党のですね、見るに耐えないような連中がたくさんいたんだけども、今やもう影も形も見えないっていうのかな。だから共和党の下院の院内総務っていうんですが、あの人がなんかね、なんか随分浮き足立っちゃいましたけどね。あれがなんか極右かなんかなんですかね。だからもうなんかそんな感じで、アメリカでもいわゆる有力者という人たちが静かになっちゃって、で、今までもとにかく激しいこと言った連中が静かになっちゃって、で、とにかくお金出しますと、中間層にもお金出します。失業手当も出します。医療関係もお金出します。で、お金持ってる人たちと出してくださいと、増税にしてくださいということですよね。で、じゃあ、かといって、その、富裕層がですね、ものすごく怒っても、こんな国やめて出てってやると、単価切ってるかっていうと、それもないんですよね。こう、まあ、ね、納得してる人としてない、してない人いるんでしょうけども、まあ、静かなんですよね。この、富裕層の増税決まったっつっても、何もしていない。ヨーロッパもそうですね。イタリアで今度、総選挙があって、またベルルスコーニが出るとか言って大騒ぎになってましたけども、まああれは出ないことになったらしいんですが、極右がいますけども、やっぱり極右だんだん静かになってきてますよね。何年か前にその極右が出てきて、全部を全ひっくり返してやるんだと言ってた時代に比べると、すごい静かになってきましたね。それから中国もそうでしょう。習近平体制になって、運でもなきゃ済んでもないですよね、あれ。なんかさ、尖閣の方はですね、飛行機飛ばしてきますけども、まあ、そのぐらいのもんでありまして、特に国内は公共事業とか言ってんだけど、その金がないから、ね、中央はもう金ありませんので、自力で調達しろと、地方に行ってるわけね。で、地方も金ないし、で、銀行は金稼ぎませんから、まあ、ネズミ講みたいなことをみんなやってるわけですよ。州や市の政府はですね、庶民からネズミ講みたいなことやってて、まさにこれ崩壊すると本当に中国そのもの終わっちゃうんじゃないかと思うんですが、非常に危険なことやってるんだけども、まあみんな静かですよね。黙ってる。なんか本当に気が変わったっていうか、世の中変わったって言いますか、なんか本当にこれから何かが起きる、なんかその予兆みたいなものをみんなどっかで無意識のうちに感じていて、黙り始めてきたという感じが本当に見ていてするんですよね。今までこう人間だけがこうゲームをやってたと。でもその人間のゲームがですね、行き着くとこまで行き着いたと。そろそろ天が出てくる。で、その天がいよいよ出てくるんで、もう人間のゲームなんかやってる場合じゃないし、これどうなるかわからないし、みんな怖くなっちゃって、黙ってきちゃったっていう感じなんじゃないんでしょうかね。その辺の様子をなんか本当にですね、イミジクも書いてるのが、あれですよ、ダボス会議に毎年出されますグローバルリスクってやつですね。グローバルリスク2013はですね、まだ本文は発表されてないんです。ただアブストラクト、概要はもう発表されましたけども、その中でもやっぱり昨年と同様にですね、システムのリスクのことを言ってるんですね。特に今の我々は経済非常に弱い中で、 環境問題を非常に軽視している。それから健康問題を軽視している。これですから、とてつもない洪水とかハリケーンとか、あるいは311みたいな大震災とか、あるいはとんでもないそのウイルスの流行とかいうことあったときに、お手上げになるっていうことをもう前から強調していってるわけですね。本当に今年何が起きるかは わかりませんけども、私は今年は層が変わる、層転移する年だと思うんですよね。流れから見て。で、それはいろんな形で出てきて、それはだからリスクという形で言えば、潜在的リスクが顕在化するっていうことだと思うんですね。だからそれは多分何か起きるんだと思うんです。で、311の時もそうだったですよね。もうとにかく一週間ぐらいみんな口も聞けなかったですね、あの時ね。もう外出ていく気力もなくなっちゃって、当然被災者の方々は一番大変だったんですが、そうでないところの人たちもですね、もうなんか腰が抜けちゃってですね、一週間ぐらいは日本全体が虚脱状態だったですよね。なんかふと気がつくと、その経済界にしろ、あるいはその政治の連中にしろ、軍隊にしろですね、なんかもうそんな雰囲気が漂ってる感じがするんですよね。なんか声が出なくなっちゃって静かになってきちゃったんですよ。で、何が起きるかそれは知りませんけども、なんかもう先取りしちゃったような感じがするんですね。で、結局まあ本当に21世紀っていうのはですね、もうどんどん始まって進んでるわけなんですよ。で、結局我々は日本あるいは世界の21世紀化ということをやらないと、この先はないことはまあ明らかなんですね。物理学はまず根本的に違うわけですよね。未だにですから、この何でもですね、組織を固めて組織表の上に、ね、なんかその、政党を乗っけて政治を組み立てて、下の推薦を受けてとかね、金は上から下に、下から上に上納して、上が配分するとか、こう重力しか感じないような組織運営って、これニュートン物理学の世界だもんね。まだこんなところに先祖返りした連中があちこち組織を動かしてるわけでしょう。財政資金なんつうのはあれね、湧いてくる金みたいに思っちゃって、自分たちの金だと思ってる連中がたくさんいるわけですよね。あんなのはだから本当にその毛細管現象で金をね、金が吸い上がってくんだから俺のもんだということでしょう。その裏側に起きているその経済のこととか生活のことなんて実感が全然湧いてないんじゃないでしょうかね。で、そんな感じでやってますから、もう20世紀の物理学、空速税式、色速税空にすら行ってないわけよね。で、だからもう最後はもう日本も外国も中国もどこでも金まくことだけですよね。あれまさに重力の法則で金まくだけでしょ。お金がそのエネルギーとなって一気に形を作るという本物の投資なんてのはならないわけですよね。ただ金をひたすら使って、その分の工事費が業者の手に渡ると。ただそれだけじゃないですか。工場を作るんでもなんでもね、補助金だってそれ言ってみれば歩兵の弁当代でしょう。歩兵の弁当代が大体補助金じゃないですか。だからもう歩兵の弁当代にしてですね、でおしまいですよね。あれエネルギーない金だから、いくら積んだって何にも生まれてこないわけですよ。エネルギーが形を生むという空速税式の世界はそこに全くないですよね。で、だからもうすることないんでしょ？ねえ、そういう物理学の世界だから、上から下へ、上から下に流し、分配して、下から上に上納すると、多分他にないんだと思うんですよ。で、やることはもう全部やり尽くしちゃって、世界が他に見えないから、ただそこにいるだけなんだと思うんですね、あれ。で、やっぱり、これ一回終わってからでしょう。ねえ、どう考えても。やっぱりその、みんなの予感通りですね、何かこれは来るんだと思うんですよ。よく戦争が起きる前はですね、無線風刺と言いまして、直前でその無線の稼働が止まるんですよね。無線を電波出さなくなるんですよ。どこにいるか分かっちゃうから。あんな感じだと思うんですよね。これはもう天のまさにシナリオって感じなんですけども。で、そこで、やっぱりこの人とそれから考え方が一気に入れ替わるんでしょうね。もう今回の強靭化とかね、日本の場合も強靭化とかなんか言って、そのまた防災に金出すとか言ってますが、まず働く人いませんもんね。それから資材ももうなんかね、国内で作ってないもの多いから、一気にそんなことやったらまた輸入がどんどん増えちゃうでしょう。さらにその 直さなきゃいけないとこたくさんあって、じゃあ直した先に何があるのって人がもう住んでないとかさ、そんな話があちこちあるわけでしょ。要するに都市計画なんかを全部作り直して、街作り直さなきゃダメですよね。そしてその、とにかく仕事がみんなないわけですから、これが最大の問題で、可処分所得が増えてないというところが最大の問題ですから、やはりこう仕事を作んなきゃいけませんね。それやっぱりイノベーションしかないんですよ。その新しいその都市計画と新しい文明の形をですね、一つでも二つでもなんかこれを作ろう、あれを作ろうという21世紀型のものを作って、プロトタイプを作って、それみんなに作ってもらって、輸入代替かな、まずね。日本はなんか今最近すごい輸入大国やってますから、まあ輸入代替で日本にしかないものを作ると、ね、その鎖国すると良くないですからね。まあやっぱり結果的に日本のものが一番いいから日本のもの買いますっていうふうに持っていかないとダメなんで、やっぱそれはね、見よう見まねでもなんか皆さん職人技を覚えてもらって、仕事ができる環境をまあ整備して、まあ、元気の人から働いてもらって実際にそこでお金が動くようにするという21世紀のね、文明の形を作る投資銀行みたいなのを作って、お金を動かしていくってことを、それをやればいいんじゃないですかね。で、企業そのものもですね、まあ元気のいいところもありますが、そうでないところがあって、まあ問題はそうでないところなわけですね。どうもこれは不良債権にしかなんないところは、もう不良債権はどっか、ね、そのゴミ焼却場みたいなところを持っていくしかないですよね。焼却もできないから置いとくしかないわけで、問題は人なんですよ。仕事と、仕事ができる人、やる気のある人をとにかく集めてきて、新しい仕事にやっぱりまず先端的についてもらわないとね、そうしないと何も始まらないじゃないですか。だから、日本の21世紀化という大きなタイトルでですね、要するに全部生活から、文明の形から、産業から作り変えるという方針に臨まなければ、新しい元気は、これは全く出てこないと思うんですね。で、やはりそれは、やはり今の段階で言うとですね、分かってる人と分かってない人の差が非常に大きいんだと思うんですよ。で、その辺の最後の縦分けというか整理が、点で行われるんだと思うんですよね。だからなんかこう見てると、もうここまで来ると、あまりこう言うことがないっていうのかな。本当に今更、あれがいいとか、あれが悪いとか、いうこともなくてですね。まあ、淡々と楽しく生きてるとですね、なんかそれで結論が出てくるような、そんな感じがするんですよ。もう、つついたってさ、何もできないでしょ、はっきり言って。日本政府もアメリカ政府もですね、中国政府も。あれ以上なんかしろったって、できないわけでしょ。それからその、大銀行もそうでしょ、あれ。もうとにかくいろんな問題抱えちゃって、表に言えないことばっかりだらけになっちゃってね。で、あれ以上何もできないわけでしょ？あれで本当に金利がぐんぐん上がって株暴落したら一巻の終わりで、そうなったらもう逃げるしかないわけでしょ？で、どうもならんわけでしょ？だからまあ、本当にそういうところをですね、まあ見てると、まあ、静かになるっていうのもなんかよくわかる感じがするんですよね。で、今年はですから、まあいろいろと、その激しいことも起きるんでしょうけども、多分最後はあんまり大騒ぎしないで、あっという間に決着がつくんじゃないかって感じがするんですね。あまり粘らないって言いますかな。粘り腰がもう完全になくなっていて、なんか気がついたら終わっちゃったと。こんな結論になっちゃったと。いう、なんか虚脱状態とともになんか新しい現実が目の前に広がると。なんかそんな感じが私はするんですよね。とにかく、去年のグローバルリスク2012にもありましたけども、世界のシステムの破断っていうのが一番のですね、リスクの真ん中にやっぱあるわけですね。グローバル化したシステム、まさにバベルの塔なんですよ。その最後の結論というのがですね、これから見えてくるわけですね。で、どこに今立ってるかというところがすごく大事なんです。やはりそれは津波の来そうなところに立ってるのか、津波の来そうにないところに立ってるのか、まあ、自分の立ち位置っていうのはすごく大事で、それはやっぱり何を見て何を考えてるかで決まるわけですね。今更こうなんかね、他人が話をしてどうこうっていうわけでも、これはもうないんだと思うんですね。あれで納得して皆さん自分の今いる場所に立ってるんだろうと思うんですね。まあですから、これから先、本当にその、体制がですね、ぐいぐいと変わっていく。今までの形が急速にこうなんか溶けていく。まあ、その中で未来を作るっていうことを同時にこれは進めていけばいいんだと思うんですね。 やっぱり担い手が変わってくんだと思うんですよ。担い手が変わってきて、で、やっぱりその中に常識も変わってきて、ということは起きてくんだと思うんですね。ですから最後のところは、この間の対戦みたいにですね、粘って粘って、大変な犠牲者がっていうよりもですね、一瞬で蹴りがついちゃうような形で、次に行くんじゃないかなと思うんです。なんか今のこの静けさというのは、なんかこれから起きることのね、世界的な予兆のような感じがするんですね。まあ、どんなことになるのか、歴史はどんどん進んでいきますね。まあ、皆さん元気にやっていきましょう。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言。世界は、急速に静かになってきたということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。